皆さんこんにちは。ツッチーのどこでもライブエピソード25、第25回目を迎えましたポッドキャスト。ホストは私ツッチーこと筒井幸子がお届けします。この番組は主に3つのコーナーで成り立っています。最初はトークコーナー、いろんな文化の違いだったり、まあ、身の回りのことなどを話すカルチャーのネタ。そして2つ目はライブコーナー、ツッチのオリジナル曲を中心に弾き語り形式でお届けします。そして3つ目のコーナーはたまに省略されることもあるんですけれども、ボイスレッスンコーナー、ボーカルワンポイントレッスンコーナーですね。こちらの方ではこうすれば歌が上手くなるであろうコツを一言紹介しております。それでは最後までお楽しみください。25回目のツッチーのどこでもライブのポッドキャスト、前回の放送からちょうどほぼ2週間ぐらい経ちそうな感じですね。1週間に1回の更新を目標にしてるんですけれども、最近ね、遅かったり早かったり、早いことはないかもしれないんですけれども、ぼちぼちと更新しております。ということで、カルチャーネタトークコーナーなんですけれども、今日はですね、メールの方いただいております。ということで早速こちらのコーナー行ってみたいと思います。聞いてよツッチー。ツッチーさん聞いてください。最近 YouTube で断捨離やこんまりメソッドなどの片付け系の動画にハマって、物を寄付したり売ったり捨てたりと処分しまくっています。先週は本を図書館に寄付し、テレビを個人売買で売りました。今は書類をハサミでザクザク切って処分しているところです。来週は着なくなった服を寄付しようと思っています。特に収納スペースに困っているわけではないのですが、精神的な余裕を求めて必要最小限のもの以外は手放すようにしています。すっきりしますよ。で、ツッチーさんはスピリチュアル系がお好きとのことですが、物と心の関係について実践していることや思うことがあったら聞かせてくださいということでした。はい、本当この断捨離とか、あとこんまりメソッド、これこんまりメソッドって今すごいんでしょ。日本でもすごく人気で、本めちゃめちゃ売れてたらしいんですけど、海外ですごい、もうすごい評価されて、何でしたっけ、この間ニューヨークタイムズ なんだかで記事になってましたよね。なんかこのこんまりさんがもうなんかすごくそういう風に影響を与えた人のなんかベストなんとか選ばれたとかどうのこうのって。でね、自分的にはですね、物とね、心との関係っていう、ちょっとそんな精神性を大事にするっていうか、精神性の方が私結構好きだっていうのはあるんだけれども、実際にそれができているかって言いますとですね、私は物を捨てられない女です。物を捨てられない女です。なんかすごい強調しちゃったんですけれども、捨てられないんですね私。でこんまりさんのメソッド、断捨離山下秀子さんでも、こんまりメソッドは近藤麻理恵さんで、この方々の本を読んだことがありませんで、立ち読みはこんまりメソッドの方は書店でチラチラってめくってみたんですけれども、買わないだろうなごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。すごい正直に言うといらないなってでも唯一服の畳み方は参考にしました、っていうか参考にしたっていうか、そうだよねっていうふうに感銘を受けたっていうか、同調したっていうかっていうのは、もう自分もそれやってたので別に素晴らしいと思うんです、こういうふうか考え方は。でも私にはできないと思って、この本はいらないなと思って買わなかったんですよ。買わなかったっていうか、読んでないっていうか、チラチラっとめくって、あ、いいやっていうふうに いや、これすいません、別にのっけからトムさんのねメールを否定してるわけじゃなくて、全くそんなことはなくて、自分も本当は片付けたいんです、断捨離したいんですよ。部屋の中が本当に、私物を集めるのが好きなんです。で、私前に東京に住んでいた時にマンションが隣の部屋が友達が住んでたんですね。だから本当に楽しかったんですけど、共同生活じゃなくてマンションの隣の部屋にちょっと別れたところに友達がいるっていうすごく心地いい関係を築いていて、で彼女にいつも私の部屋に入って言われたのが、ツッチなんか物、ツッチの部屋は汚いんじゃなくて物がありすぎって言われて、でも汚くはないんだけど、物がありすぎて整理がつかないのがすごくよくわかるっていう風に言われて、で彼女の部屋はすごくすっきりしてたんですよ。もう余計なもの一切置かない。で彼女はもう世界を何十カ国って旅行したつわものなんですけれども、今も旅行関係の仕事をされてるんですけれども、まあ、そういう風な旅をするっていう性質上、まあ、余計なものは一切持たないっていうポリシーだったんですよ。でも私はまあこういうふうにこういろんな情報が炸裂していたりとかね、頭の中とかで、あとブログを書いてる記事とかも、もう読んでいただけるいただいた方とかは多分この人の頭の中って整理ついてないなっていうのがなんとなく想像できるかもしれないんですけど、すごく物が多いんですよ自分って。で典型的にそうだなって思うのが、よく片付ける最中に写真とかを見ると、写真に没頭してしまって片付けが進まない人っているじゃないですか。漫画見つけちゃったらその漫画を読んでしまうタイプ、それまさしく自分なんですよ。なのでトムさんがこのメールで質問されたような、物と心の関係について実践していることや思うことがあったら聞かせてくださいっていうのがね、実践できてなくても何もなんかこう語れませんっていうのがもう正直なところなんです。で、すごく整理したいのは山々なんですけれども、一つ一つのものに思い入れがあって、でこんまりさんのメソッドっていうのも私も別にすごいなって思うところとかがあって、物に感謝するっていうところがあるじゃないですか。で自分はその物を捨てるときとか、やっぱりこの一つ一つに思い入れがあるからどうしても捨てられないんですよ。なんかこう、いやこれでも使うかもしれないしとか、よく何ヶ月間着ていなかった服とか、ワンシーズンとか着なかった服って着ないって言うんですけど、でももしかしたらなんか衣装で使えるかもしれない。なんかよく仮装とかね、ハロウィンとか近いんですけれども、特に歌ったりするときに、例えば普通のライブならまだしもこう、なんだろう、お仕事のライブとかあったりするとね、自分の趣味じゃない服とか着たりすることとかあるんですよ。そのキャラになりきる服なんかコスプレかって感じなんですけど、例えばそういう風なのって、あ、捨てないでよかったなっていうものが使えたりとかするので、服は結構やっぱり捨てられないっていうのがあって、よっぽどサイズ合わないとか古くなりすぎたとかも、着られないなら別として、だからまずそこでもう無理でしょ。で本とかはできるだけ最近デジタルとして買うようにしてるんですよ、やっぱり物増やさないように。だけども本っていうのはやっぱり線を引いたりとか、もうデジタル形式で線を引くんじゃなくて、自分で手を動かして書けるように線を引いたりとか、自由に、なんだろうな、そう、やっぱりデジタルじゃない方が頭に入ったりとかもするんですよね。だから全部の本をデジタルで買えるかって言ったらそういうわけでもないし、で今までずっと持ってる、まあ、参考書とか特にで絶対必要だから、まず読んでなくても絶対捨てられないし、でもちろん楽器とか機材とかなんてもう捨てられるわけがないし、なんかそうやって見ていくとね、本当ないんですよ断捨離できそうなものって。 まあ、でも実際私もその散々ね言っときながらその本自体をしっかり隅々読んでないので、その中でそのそれでもちゃんとスッキリできるコツっていうのがたくさんあると思うんですけれども、もう鼻からなんていうのかな、私多分無理だわ、できないわって思ってるから読もうともしてないんだと思うんですよね。なんか、まあ、一回読んでみればいいのかなって感じするんだけど、なのであのスッキリしたいのは山々なんだけれども、どうしてもこのなんだろう、もう精神状態としてなかなかそれができてないっていうのが、でも多分ね、あの物とか物と精神ってそれこそこう関係するんですよね、きっと。だからすっきりすると心もすっきりするっていうのは絶対当てはまると思うから、自分の中では焦ってるんです本当に、あこれやらなきゃいけないなって。そうするともうごちゃごちゃした自分の頭の中もすっきり整理していろんなこと考えてたりとかするのがもう少しもう落ち着くんじゃないかなっていうふうに思ってるので、むしろ私が聞いてほしいです。もう聞いてよトムさんって感じですね。どうしたらすっきりできるのでしょうかっていう本当に、なんかその友達、さっき言ってたね、友達も言ってたように、あの汚くはないと思うんですよ、あの名誉のために言っておくと。っていうのがうちもともと生まれ育ってきた環境がすごく綺麗好きな家で育ってきたのですよ私。だから汚いのはすごい嫌なんです、本当に嫌なの。だけど片付けられないっていうこの矛盾っていうんですか、はあ、もうなんか自分の中で本当いろんな矛盾があるなっていう風に感じる、まあ、今日この頃というか昔からなんですけれども、皆さんは断捨離してますでしょうか。しっかりいらないものはいらないっていう風に寄せられてますでしょうか。ということでトークコーナー残りの時間はね、本当にトムさんメールありがとうございます。でトムさんは今、まあ、カナダにお住まいということなんですけれども、提案がありまして、まあ、カナダでのそのカルチャーですね、その例えば、まあ、物をその新しいものを買うっていうんじゃなくてそのリサイクルするっていうエコ文化って言うんですか、でそれをテーマにしてみたらっていうふうにリクエストがあったんですけれども、ありがとうございます。で、ね、まさにねそのカナダってそのエコ先進国なんですよ。でやっぱりその人々がリサイクルだったりとかそういうふうなのがすごく徹底してたりとか、やっぱり活動が大きいなっていうふうに思って、でそれこそねバリュービレッジっていう、まあ、こっちでいうところのなんだろうね、ブックオフ的な、ブックオフハードオフとか、まあ、チェーン店とかでよくあるんですけれども、そういうふうな大型のリサイクル店でバリュービレッジっていうのがあったりとかね、あとはネットで売買できるような記事だよね、私間違ってないよね、間違ってないと思う。そういうふうなネットでいろんなものを売買できる、売ります、買います、まあ日本でもあるんだけどね、実際はそういうのってたくさん、でも結構カナダとかってその活動が本当に大きくって、まあ、記事以外にもクレイグスリストとかかな、そういうのとかも本当にみんな見てたし、だから新しいものを買うんじゃなくてそこから中古で何かを買ったり、まあ、もちろんその売り買いだけじゃなくていろんな地域情報とかを探したりとか、本当それが大きかったなと思って、あとは服の寄付とか、まあ、日本でもユニクロとかはその店頭でいらなくなった着なくなったユニクロの服とか集めてるっていうそういうふうな活動をしてるんだけど、それってでも実際はその国内でどうこうっていうリサイクルっていうよりもなんか恵まれない国の子供へ支援みたいな感じで渡したりしてるんですよね、確かユニクロとかその辺ってなんかウェブサイトとか見たことあるけど、で、まあ、そういうふうなもう本当にリサイクル活動がいろんなところであって、あとはね古着屋さん大きいところの一つにサルベーションアーミーっていうのがあって、でこれはなんか調べてみたところイギリスに本部があって、もともとはそのキリスト教の団体 で世界126の国と地域で活動する国際的なキリスト教かっこプロテスタントの団体です。でこれが日本でもあって、それがなんか救世軍って書いてるの、なんかセレベーションアーミー、まあ、そのまま訳して救世軍っていう風な感じになるのかな。でここは言ってみれば、そのいろんな例えば恵まれない人たちっていうか、まあ被害に遭った人たちもそうなんだけれども、すごく困ってる人たちを支援するような団体で、私もすごく詳しくは リサーチしてないのであんまりいい加減なことも言えないんですけれども、でも、ま、人道支援、人道活動を幅広くやっていて、その中に例えば、ま、募金活動だったりとか、あとなんか出版、医療、なんかいろいろやってますね。なんか音楽活動とかもやってるみたい。まあ、国内の災害支援だったりとか、なんかでその中で古着屋さんっていう言い方していいのかわからないけども、そのリサイクルの活動もしていて、でいらなくなった服を集めて、でそれを本当に安く売ってるんですよ。だから利益のためにそういうふうに売ってるっていうよりも、本当にその集まった服をまあ、本当に微々たる金額で売って、でその売上金をまあその活動の一環とするみたいな感じなんだと思うんだけどね。本当に安かったです。ここはもう何セントとかの世界ですもんね。なんかワンピース50円とか、まあ、状態のいいものだとそれなりにしたんだけど、でもいくら高くても多分5ドル、まあ、10ドル、まあ、1000円のものって言ったら結構いいもの買えたはず、うん、だから留学してた時とか本当に、なんだろうね、お金なくてもある程度なくてもそれなりのものを買えちゃうっていうか、そういう風な本当安いところで揃えられてたので便利だったなっていうのがありますね。なんか、まあ、こっちでもリサイクルショップはいっぱいあるけれども、いやサルベーションアーミーのあの安さは本当本当にすごかったですもんね。なんか安すぎてびっくり。だから当然そんな状態の良くないものもあるけど、掘り出し物もすごく多くて、もう本当なんていうのかな、カナダの人たちって、例えば、まあ、日本に比べると正直そこまでおしゃれじゃないし、すごく実用主義な面があるのかなと思って、多分ね、アメリカとかは、私は長く住んだことはないのでわからないんだけれども、アメリカだってもうやばい口が、アメリカよりもカナダ人の方が多分ね、悪い言い方して見るとダサいのかなって感じはするな。まあ、その分すごく、なんだろう、自然と共に生きてるっていうか、そのエコロジーに対する関心が高くて、もう実用的で、あまり新しいものをバンバン買わないで、あるものでなんとかしようっていうその精神が、まあ、カナダも広いから国のね、いろんな地域によってまちまちだとは思うんだけれども、そういう意識があるところはそれがすごく徹底していたなと思って、だから、まあ、そのエコロジーとかリサイクルの話、まあ、日本でも当然その辺はどんどん大きな活動になっているんだけれども、実際はこっちに帰ってきた時にすごく物質社会っていうか、なんか物が溢れ返りまくって、もう何でも買えばいいっていう、もうなくなったら買う、あっても買う、でも捨てるっていう、もう捨ててしまえ、何でももう断捨離してしまえって、捨てりゃいいってもんじゃないっていうのもあるんだけど、まあ、買えばいいってもんじゃないっていうのもあるし、なんかその物に対するなんだろう価値観の違いはやっぱりあるんじゃないかなっていうふうにすごく感じました。もう一つデパートって言っても何から何まで全部揃ってるから、自分が住んでたカナダの小さい町って本当になかなか揃えられないものとかもあったから、やっぱりこっちに帰ってきてちょっとね、その辺のちっちゃいデパートとか行ってもびっくりするぐらいワンダーランドでした。もう玉手箱っていうか、もう何でもあると思って、で田舎の町なのに、もともと私の 住んでるところって日本でも。でもそんな小さな町なのにもかかわらず何でも揃うところがやっぱり日本ってすごいなっていうのがまず思いましたね。揃わないもんカナダないもんね。あの針と糸とかね、そういうの見つけるのすら苦労しましたもんねあのそういうところもあったっていう。でもどんどんどんどん長くなってきてはいるんですけれども、まずまとめとしましては何が言いたかったかというと、物を大事にしましょうっていうね。だからなかなか私は捨てられません。でもやっぱり精神性をこうスッキリするためにも、本当にいらないもの、使わないものには感謝して、まあ、処分リサイクルね、まあ、捨てるものは捨てる、リサイクルするものはリサイクルするっていう風に整理をつけなきゃいけないなということで、まとめとさせていただきます。トークコーナーでした。ライブコーナーです。でこれ9月ということで、この間、いつだったかな、つい1週間ぐらい前に作った曲があるんですよ。9月の17日 ?1 週間前かちょうど。で、この曲、セプテンバーフレームという、セプテンバーフレームか、楽のフレームじゃなくて、炎の方のフレームの方なんですけれども、よくエターナルフレームっていう曲があったんだけど、また前回のノラ・ジョーンズの Don't Know Why に引き続いて、またこれもエターナルフレームのパクリかって思われるのも嫌なんですけど、でもまずセプテンバーフレーム、9月の炎っていう曲で、この曲はどういう意図でちょっと作ったかと言いますと、まずちょっと季節感のある曲が欲しかったっていうのと、毎月ライブさせていただいてるんですけれども、その度にやっぱり新曲歌いたいなと思って、なるべくそのライブに合わせて書くようにしてるんですよ。で、セプテンバーフレーム、まあ、秋、9月の炎ということで、なんか夏の時の炎よりもちょっと落ち着いてきたんだけれども、まだ残ってるよという、まだ燃えてるよっていう意味合いで、まあ、恋の歌です。すごく自分って恋愛の歌が少なくって、で、まあ、一生懸命最近書くようにしてるんですけれども、一生懸命ね書くようにしてるんですけれども、ちょっと夏の時よりも穏やかになってきたんだけれども、まだ残ってる炎ということをテーマに書いて、でちょっと完成には至ってない感じです。なのでちょっとかなり曖昧な感じのところもあるんですけれども、最後までいけるかどうか、ちょっとぶっつけ本番みたいな感じで歌ってみたいと思います。まだライブで1回しか歌ったことがない曲、セプテンバーフレーム。
待ちぼうけの夜に September fly September fly 淡く燃えて残る September fly September fly 季節に残されたため息を
最後の方ちょっとグダグダになってしまったんですけれども、まだちょっとかなり未完成なままライブ演奏弾き語りをしてしまって、これいいのかな、放送事故にならないかな、これ大丈夫かな、これからいろんなところ手直ししなきゃいけない曲ではあるんですけれども、まあ、できたてほやほやということで、ちょうど1週間ぐらい前に2日ぐらいでなんか間に合わないみたいな、ライブに間に合わないってダダダってちょっと書いてしまった曲でした。もうちょっとしたらね、またでも9月終わってしまうじゃん、もうこれ9月の歌なのに、まあ、10月ぐらいに完成形ができるのかもしれない、完成形が歌えるのかもしれないんですけれども、セプテンバーフレームという9月の炎という歌でした。ありがとうございます。ライブコーナーでした。ボーカルワンポイントレッスンコーナーです。なんか考えてみると、このコーナーめちゃめちゃ久しぶりな感じがします。もはや前回何をやったのかっていうのがね、しばらく聞いていない人もすでに謎に入っている状態だし、自分でも一番最後にやったのが何のポイントだったかなっていうふうに思い出せないぐらいのレベルまで来てるんですけれども、ボーカルワンポイントレッスンコーナー、まずその歌をうまく歌うっていうのを、本当に自分もボーカルコーチをコーチとして活動させていただいていながら、やっぱりそれは永遠のテーマであって、いかにもっと人の心に届く歌が歌えるか、だから結局あれなんだよね、うまい下手っていう基準というよりも、歌をうまく歌うってことは、うまいっていうか、まあ、人の心に届く歌がどういうふうに歌えるかっていうことが究極の目標なんだろうなって。だから届かなければうまくたってあんまり、まあ、意味がないって言ってしまえばもう元も子もないんだけれども、例えばそれが多少なんか技術的にはどうなのかなって思っても、やっぱり人の心にグワッて届く歌っていうのは、やっぱりそれはすごい評価になる、評価の対象となる歌だなんだろうし、すごいその辺がやっぱりね、芸術って難しいところですよね、まあ、究極はそこに愛があるかどうか、愛があるかどうか、2回言いましたけども、そこが一番人の心に届くかどうかのところなのかなって。だから見る人が見ると、あ、この人嘘をついてるなっていうか、なんかその歌 で嘘を言ってるなっていうのがもしかして伝わるかもしれないし、だからこそこう、ま、面白いところでもあるし難しいところでもあるし、シンプルな歌もすごく素敵だし技巧的な歌も素敵、でもその素敵っていうその土台はやっぱり愛なのかなっていうふうに思いますね。でまあそれ、まあ難しいことを、あのそれってもうどんどんどんどんね、なんかその精神論までいくとすごく、だったらどうやって歌えばいいんだってことになるんだけれども、一般的にそのなんだろう、うまいか下手かって分けた時に、まあ、上手くなるコツっていうのはなんかあると思うんですね。で、一つその気持ちのいい歌に聞こえるかどうかっていうのが、これもなんかやっぱりすごい永遠のテーマなんだけれども、まずちょっとここでですねトライしてもらいたいのが、最近私レッスンで使ってるのがあるんですけれども、酔っ払いの真似っていうのをねやってるんですよ最近のレッスンで。でそれ私たまたま自分もあの歌の勉強のためにいろいろ海外のサイトだったりとか、海外の教育の最近ネットでのね教育お金払って見たりするのとかあるんですけれども、あと本とか読んでね、その中で面白いのがあって、その酔っ払いのモノマネをするっていうのがあったんですよ。で酔っ払いでろれつが回らなくなった時のように話してみましょうっていう、例えばさっきの私の自分の歌だとすると、歌詞が、まあ、セプテンバーフレーム、さっきの歌だと待ちぼうけの夜にセプテンバーフレーム、淡く燃えて残るセプテンバーフレーム、これをちょっと酔っ払いが言った感じで話してみるとこんな感じになります。
待ちぼうけの夜にセプテンバーフレーム、淡く燃えて残るセプテンバーフレーム
これもある意味放送事故かなって感じするんですけれども、あなんかこうバカ殿っぽい感じっていうか、
季節に残されたため息を集めて気だるいままあなたを待つ、
まあ、これ普通に読むと季節に残されたため息を集めて気だるいままあなたを待つ、これが
気だるいままあなたを待つ
っていう風になるわけですよ。どんだけ気だるいんだっていうぐらいのね話し方になるんですけれども、これ一体何をやっているかっていうと、結局はその顎の力をいくらでも取っていく練習で、これをやっていくと顎の力がある意味抜けてくると、なんか顎の下の筋肉がその喉ら辺の筋肉と結構つながったりとか、あと喉の筋肉が、喉とか顎の筋肉がこういい感じでこうリラックスできると、今度舌もリラックスできてくる。だから顎をこうあざさーとか言ってると、その時って舌もリラックスできてるはずなんですよね。ラララララララって。なので、あの全体的にそのもう顔半分、顔の下半分は本当にリラックスしてる状態で、今本当に酔っ払いのモノマネしてるだけだと本当にこの人大丈夫かなっていう喋り方になるんだけれども、例えばこのまま歌っちゃったりしてみると、さっきの私のオリジナル曲、セプテンバーフレームのダッサンション出だし、例えば
待ちぼうけの夜にセプテンバーフレーム、
これこのまま歌ってみると、
待ちぼうけの夜にセプテンバーフレーム、セプテンバーフレーム、
これもかなりの放送事故な感じなんですけど、でこれを若干普通の状態に戻したところ、
待ちぼうけの夜にセプテンバーフレイ、セプテンバーフレイ、
案外聞けると思いません？まだ酔っ払ってんですよ。
淡く燃えて残るセプテンバーフレイ、セプテンバーフレイ、
これが例えば顎がすごい硬い状態で歌ってしまうと、
待ちぼうけの夜にセプテンバーフレイ、セプテンバーフレイ、淡く燃えて残る、
なんかすごくこうなんか頑張っちゃってる感じに聞こえて、で酔っ払いに戻すと、
待ちぼうけの夜にセプテンバーフレイ、セプテンバーフレイ、
結構案外酔っ払っててもいけると思いませんか？本当に私今酔っ払ってるわけじゃなくて あのご存知だとは思うんですけれども、念のために断りを入れておくと、酔っ払いのモノマネでこの顎の力をどんどん抜いていく。だから最初は結構ね、あのちょっと自分でやってても大丈夫かな、バカっぽいかなって思うぐらいに、あのすごくこうダラダラ、あのこんにちはこんにちはとか言ってても、歌に実際してみた時にこんにちはみたいな、なんか案外そんなにね、かなりこう顎が逆に力が緩まってて、ちょっとそれをあの普通に戻してあげるだけですごくこうリラックスした響きに聞こえてくるから、これをね、あの一つの練習の中に入れていくのはかなりいいなと思って、これをね最近あの自分でもやってるし、あの生徒さんの間でもちょっと酔っ払いのモノマネしてみてくださいとか言って結構やらせちゃったりとかしてます。ということで参考になったでしょうか。あの本当に酔っ払ってる時は逆にちょっと効果ないかもしれないけど、ちょっとのシラフじゃないちょっと酔っ払ったぐらいの時、なんか記憶があるぐらいの時にやると案外すごくいい練習になるかもしれない。シラフの時にやれる人とやれない人がもしかしているかもしれないので、ということで、あもう36分、やばい、30分の放送時間がもう40分になりそうなんですけれども、本当にありがとうございます。ということでボーカルレッスンコーナーでした。今日もツッチーのどこでもライブお聞きいただきまして本当にありがとうございます。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージなどどしどしお待ちしております。ツッチー @gmail.com に送っていただくか、ウェブサイトツッチー .com のコンタクトのページからのメッセージフォームで送っていただくか、どちらでもバッチリ届きますよ。で、あのこちらの方聞いてよツッチーには本当にね、あの皆さんの聞いてほしいこと、悩みだったりとか、悩みじゃなくてもこんなことがあったんだっていうこともね送っていただければとっても嬉しく思います。また番組の感想などもぜひぜひお待ちしております。ということで今週もまた良い1週間をお過ごしください。 Have a good week. Thank you so much for listening. じゃあね、バイバイ。 She wears a bright red dress and takes a drink. Barb whiskey, beer, wine, red, the thick